どうも皆さんおはようございます。傍聴席の皆様も足場の悪い中、早朝からおいでいただきまして大変ありがとうございます。雪国湯沢にとって待望のスキーシーズンを前にしまして、雪不足の心配を解消する、待望の一振りが先日ありました。多くのお客様をスキー場にお迎えするにあたり、まず必要なのは十分な積雪と安全安心、のスキー環境を提供することであります。湯沢町の書き入れ時を前に、今後も安定的な降雪とスキー場事業者の、安心安全なスキー場、環境、スキー場環境の確保に向けた努力に対しまして期待をしているわけであります。国では消費税率を予定通り 5% から 8% に引き上げることについて10月1日に、政府が閣議決定したことは記憶に新しいところであります。増税による低所得者層への負担増や景気の減速が懸念される中、今月5日に政府は臨時閣議を開き、総額約5兆5000億円の経済対策を決定しました。一連の経済対策により25万人の雇用が創出され、 GDP を 1% 程度押し上げる効果などがあるとしています。私たちの生活に直結するこれらの施策について、これからもつぶさに注視していかなければならないわけであります。湯沢町では12月1日の選挙で新町長が誕生いたしました。地方公共団体の町と議会の関係は二元代表制であります。お互いに独立し、湯沢町の最高規範であります湯沢町まちづくり基本条例に示された役割と責務、これを自覚しながら帯同の立場で、職務権限を行う仕組みからしばしば、車の両輪に例えられるわけであります。車を前に進めるためにも両者で意見が対立するときは、自らの、立場等にとらわれることなく、まず町民の皆様方の幸せと、湯沢町発展を考え、町民の立場に立つことをお互いに忘れてはならないわけであります。それを踏まえ、今定例会においても活発かつ慎重な、審議をお願いを申し上げたいと思います。それでは報道機関により写真撮影を求められておりますので、これを許します。ユーストリーム中継につきましては、今まで一般質問だけでありましたけれども、今日は試験的に、この本会議を、実況中継をさせていただきます。それでは、町長より発言を求められておりますので、これを許します。はい、田村町長。
はい、議長。
はい、田村町長。
おはようございます。発議会にあたって一言ご挨拶を申し上げます。12月1日投開票の町長選挙におきまして、町民の皆様からご支援を賜り、12月10日から湯沢町町長として就任をさせていただいたところでございます。町民参画の開かれた町政運営を行い、また若い人が住むことのできる町を目指して地域経済活性化に全力で取り組んでまいりたいと考えております。着任から8日経過をいたしましたが、役場職員の能力の高さというものを改めて感じたところでございます。この職員と共に議論し決断をしたことにつきましては、その責任の所在は私町長にあるということを明確にして、139人職員とともに町政の運営に力強く邁進をしてまいりたいと考えております。湯沢町を明るく元気にということの考え方は議会の皆様方も同様だというふうに思います。今後のご協力とまたご指導を心からお願いを申し上げまして、発議会におけるご挨拶とさせていただきます。よろしくお願いを申し上げます。
続きまして高橋岩尾議員より発言を求められておりますのでこれを許します。
はい、
はい、高橋岩尾議員。
はい、皆さんおはようございます。12月1日の補欠選挙において、今回湯沢町議員に お迎えしていただくことができ、今回こちらで初めてのご挨拶をさせていただきます。私が今回議員に立候補した理由を申し上げますと、観光の街、観光立地を強く推進するためであります。観光というととかく旅館、それからお土産屋さんだけのイメージですが、これは中国の疫境で、観光とは国の光を見る、もって王のヒンタルによろしという言葉から来ています。国の光とは地域の光であり、まさに農業、そして働いている人たちが生き生きとする、そういった街づくりを推進することが観光立地だというふうに考えています。決して旅館、ホテル、そしてお土産屋さんが潤うということの観光立地ではなく、真の意味での観光とは何か、これを考えながら議会として残された任期、今回は1年数ヶ月でありますが、一生懸命頑張りたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。
それでは事務局長、出席状況報告をお願いします。
はい、
はい、事務局長。
はい、事務局長です。出席状況を申し上げます。ただいまの出席議員は全員であります。以上です。
12月18日ただいまの時刻は開会時刻に合わせまして9時30分とさせていただきます。定職数に達しておりますので、これより平成25年第8回湯沢町議会定例会を開会いたします。直ちに本日の会議を開きます。議事日程及び委員会報告はお手元に配布の通りといたします。日程第1、会議録署名委員の指名を行います。会議規則第126条の規定により3番住谷勤議員、4番白井隆夫議員を指名をいたします。会議の決定、を議題といたします。日程第2会議の決定の件を議題といたします。議会運営委員長。
はい、
はい、半沢議会運営委員長。
はい、10番。
おはようございます。ご報告いたします。去る12月の13日に、議会運営委員会を開催いたしました。結果、平成25年第8回湯沢町議会定例会の会期は本日12月18日から12月26日までの9日間と決定いたしました。以上報告をいたします。
お分かりいたします。ただいま議会運営委員長の報告の通り、本定例会の会期は本日から12月26日までの9日間といたします。これに異議ございませんか。異議なしと認めます。従いまして本会の会期は本日より9日間と決定をいたしました。日程第3、議席の一部変更を議題といたします。議席は会議規則第4条第3項の規定により議席の一部を変更します。議席番号と氏名を事務局長に読み上げさせます。事務局長。
はい、
はい、事務局長。
事務局長です。それでは決議になっておりました議員1名がこの度の選挙で選出されましたので、湯沢町議会申し合わせ事項中会議の席次の例に基づき、会議規則第4条第3項の規定により議席は議長から指定されました。議席を読み上げます。高橋岩尾議員の議席を1番に指定し、岸野正人議員の議席を2番に、高橋綾尾議員の議席を3番に、住谷勤議員の議席を4番に、白井隆夫議員の議席を5番に、関忠夫議員の議席を6番に、宮田真理子議員の 議席を7番にそれぞれ変更します。以上の通りであります。
ただいまの時刻は、9時40分です。そのまま暫時休憩をいたします。それでは事務局から新しい名札を取り付けてください。いいですかね。OK だね。ただいまの時刻は10時42分です。9時42分です。失礼しました。ただいまの時刻は9時42分です。休憩前に引き続き会議を開きます。日程第4、報告第9号、常任委員辞任の報告を議題といたします。本件につきましては、宮田真理子議会広報常任委員会委員から、広報委員会の申し合わせ事項により、12月13日付で委員を辞任したいとの申し出があり、委員会条例第12条第2項の規定により、議長が同日付で許可を しましたので報告をさせていただきます。いいですね。はい。日程第5、報告 A 第10号、常任委員選任の報告を議題といたします。本件につきましては、委員会条例第7条第2項の規定により、常任委員は議長が指名し選任することになっています。総務文教常任委員会、産業建設常任委員会、議会広報常任委員会の各委員の選任につきましては、事務局長に読み上げさせます。はい、事務局長、
はい。
はい、事務局長。
事務局長です。総務文教常任委員会、産業建設常任委員会、議会広報常任委員会の委員の選任は、各委員会の委員が決議になっておりましたので、湯沢町委員会条例第7条第2項の規定により、総務文教常任委員に高橋巌委員以上1名、産業建設常任委員に高橋巌委員以上1名、議会広報常任委員に高橋巌委員以上1名を12月13日に選任しました。以上であります。
ただいま事務局長が読み上げた通り、選任をいたしましたので報告をさせていただきます。日程第6、報告 A 第11号議会会務報告及び日程第7、報告 A 第12号議員派遣の件を議題といたします。本報告はお手元に配布の通りといたします。日程第8、選任第3号、議会選出に関わる各種委員会等委員の選任についてを議題といたします。本件につきましては議長において指名をしたいと思いますが、異議ございませんか。異議なしと認めます。それでは議会、選出に関わる各種委員会等委員の選任について事務局長に読み上げさせます。事務局長。
はい、
はい、事務局長。
事務局長です。委員等の選任につきましては、一般国道17号新三国トンネル改作促進規制同盟会理事9名中1名の補欠委員に高橋巌議員、国道353号線 県境開設促進協議会理事9名中1名の補欠委員に高橋巌議員以上であります。
ただいま事務局長が読み上げた通り指名をいたします。これに異議ございませんか。異議なしと認め、そのように決定をいたします。それでは日程第9報告 B 第22号行政報告及び所信表明を議題といたします。最初に行政報告を求めます。提出者の報告を求めます。町長。
議長。
はい、町長。
行政報告を行います。産業観光観光イベント9月29日に毎年秋の風物詩となりました越後湯沢コスモスハーフマラソンが開催され、エントリーは昨年を上回る過去最高の5867人となり、今年の目標数の5700人を達成することができました。大会当日は晴天に恵まれ、大会参加者も5159人で 87.9% の出走率となり、参加された皆さんは黄金色に輝くコシヒカリの稲穂の中を走り抜け、温泉街での声援を背中に受けながら、ユーザーの秋の一日を楽しまれたと思います。また大会参加者の前日受付は1993人で、昨年を307人上回り、ランナーの皆さんが家族や友達たちと全泊をして越後湯沢コスモスハーフマラソンと秋の観光も楽しむというスタイルが定着してまいりました。大会前日には商工会青年部が中心となって開催をしていただいている歩行者天国にも多くのお客様から足を運んでいただき、コスモスマラソンの楽しみの一つとしてお客様に喜ばれていることは大変嬉しい限りであります。今後ともランナーの安全に配慮した大会運営を行い、お客様のニーズに沿ったおもてなしに努めながら、潤いと安心を提供し、湯沢町が誇るマラソン大会となるよう育ててまいります。10月12日には中里スキー場内で第9回魚沼森の感謝祭を湯沢中里秋の収穫祭と合同で開催をさせていただき、緑化功労者の表彰や記念祝授などを行いました。ご協力いただいた中里観光協会の皆様に心から感謝申し上げるものです。10月20日は恒例のコラッシャイ湯沢収穫祭が盛大に開催されました。今年は湯沢市の稲庭うどんの老舗佐藤洋介商店からうどんカート職人さんを派遣していただき、うどんの試食や販売をしていただきました。うどんの試食には長い行列ができるほどの大盛況でした。当日はあいにくの雨となりましたが、他の出店ブースにも多くのお客様からご利用いただき、収穫の秋を満喫していただきました。今年も秋の湯沢の魅力を内外に発信できたことは、ひとえにこれらのイベントを開催してくださった関係団体の皆様や町民の皆様のおかげであると心より感謝を申し上げます。スキーシーズン開幕についてでございます。いよいよスキーシーズンの到来です。12月7日に苗場スキー場で 花住副知事をお迎えし、スキーの新潟オープニングイン2014おいしい魚沼味わい祭りが新潟県スキー振興協議会の主催で開催され、スキーの新潟をアピールしていただきました。また12月11日には清居町ホテルニュー大谷において第7回目となりますありがとう湯沢感謝の集いを開催いたしました。今年もエージェントの皆さんやマスコミの皆さん、さらには友好自治体の豊島区湯沢市松伏町の皆様等をお招きして、 日頃のご厚情に対し感謝を申し上げるとともに、今後とも変わらぬご支援とご鞭撻を賜りますようお願いをしてまいりました。インバウンド誘客促進活動につきまして、今年度のインバウンド事業は台湾、香港、さらには東南アジア地域やオーストラリアが今後急成長する市場でありますので、引き続き上信越国際観光テーマ地区協議会、新潟県日本政府観光局 GNTO と連携し、各国で開催される国際観光店への出展やマスコミ AJT 招聘事業等に積極的に取り組んでまいります。一方、中国に対するアプローチは、日中両国の関係がぎくしゃくしているとはいえ、今まで培ってきた中国の皆様との関係を継続し、状況を見ながら対応していきたいと考えております。健康、福祉、医療、高齢者の施策、9月6日に、湯沢カルチャーセンターにおいて敬老会を開催しました。対象者1460人のうち、590名の方からご参加いただき、楽しんでいただきました。増え続ける認知症高齢者対応については、様々な取り組みを継続しておりますが、10月2日、湯沢町で初めての試みである、認知症高齢者 SOS 探索模擬訓練を町民、警察、福祉関係者など、約30名の方から参加協力をいただき、実施しました。訓練は75歳の認知症男性が行方不明となり、家族が役場に相談するという設定で行い、マスコミでも報道されました。来年度以降の実施についても検討していきます。また、10月22日、23日には、県内の福祉関係者1200名ほどの参加をいただき、県民福祉大会が11月3日には、ふれあい福祉健康フェスティバルが開催され、それぞれの事業の共催及び協力を行いました。心の健康づくりにつきまして、湯沢町ファミリー健康プランに基づく心の健康づくりへの取り組みとして、町民一人一人がメンタルヘルスについて意識関心を高められるよう、昨年度までに要請した心の健康づくり応援隊とともに、各種行事等に参加し、広く復旧啓発を実施しました。次に、自殺の危険性のある人に出会う可能性が高い保健医療福祉の専門職や、地域で多くの人に関わる方を対象に、支援能力の向上を図るため、ゲートキーパー養成研修を開催し、今年度は11名の方から受講いただきました。さらに、近年、自殺者が発生した地域をモデル地区として、その地域にお住まいの方々にグループインタビュー調査を2回実施し、11月には20歳以上の方全員を対象にしたアンケートによる意識調査を実施しました。現在、調査結果の分析を行っているところであります。今後は、モデル地区に調査結果の説明を行い、住民の皆さんと語り合う場を設ける予定でおります。また、これら一連の活動を通し、町民の心の健康づくりを目指してまいります。栄養教室と養成につきまして、食生活の改善と健康な地域づくり運動の推進のために、10月15日を1回目として、6回コースの栄養教室を開催したところ、16名の方から参加いただき、全員に修了書を渡すことができました。今後、食生活改善推進員としての活躍を期待しております。暮らし、環境、社会基盤につきまして、主要公共事業、道路事業につきましては、中里スキー場線消雪パイプ新設工事、田中平沢線改良工事、矢後線雪崩予防柵新設工事等が完了いたしました。また、柴原三俣線消雪パイプ散水管打ち替え工事や、県事業で進めているよもぎ線雪崩、 原政策の今年度分工事等も完了しましたが、消雪井戸等は一部工事中であります。維持管理関連事業では今冬に向け道路除雪契約が完了し、消雪パイプの点検も進めております。今後は消雪施設の小修繕工事や本格的な冬到来に向けて除雪体制を整えてまいります。災害復旧工事では台風18号で被災した松沢橋や長道の路面、路肩及び河川護岸の復旧工事を行いました。三ツ俣地域振興策では11月23日の午前中に道の駅三ツ俣の開所式を行い、招待客69名、一般77名の皆様から見学していただきました。オープン後、11月末までの入場者は約1260名となっております。湯沢砂防事務所が進めている清津川護岸整備、三ツ俣渓流保全港では、八木沢地内の右岸で工事を実施中であります。また、今年度の三ツ俣地区町並み集計整備事業の補助金利用者は2件となっております。三ツ俣地区の下水道事業につきましては、昨年度からの繰り越しで進めておりました処理場の基本設計及び実施設計が終了し、日本下水道事業団と建設工事に関する3カ年の基本協定及び本年度の実施協定を締結しました。環境関係では引き続き実施設計と埋設工事を順次進めており、本年度分の工事については完了しております。住宅リフォーム事業につきましては11月末現在において件数67件、総事業費5606万円、補助金額589万1000円となっており、そのうち限度額10万円の件数は44件となっています。また事業用リフォーム支援事業につきましては件数で21件、総事業費は1546万円、補助金額は188万6千円となり、そのうち限度額10万円の件数は14件であります。土壌汚染対策につきまして、本年6月に着手しました乗田工学跡地の土壌汚染対策工事は12月6日に汚染物質除去作業などの現場工事が終了いたしました。今後、2年間の地下水モニタリングを行い、汚染物質が検出されなければ、土地の利用制限がなくなります。工事に際し、近隣の皆様のご理解とご協力に感謝申し上げます。緊急警報ラジオ南朝地区解消調査につきまして、今年度導入した防災ラジオの未配布地区である三ツ俣、二重、浅海について難聴解消のための調査を実施しました。調査結果として送信用アンテナの設置など必要なことが確認できましたので、今後全域で防災情報が行えるよう対策を行ってまいります。ちょっとすいません。避難者の支援セミナーにつきまして、11月24日湯沢町公民館において新潟県避難支援セミナーを新潟県と共催で開催し、町内会長、民選委員など70名の参加をいただきました。当日は法政大学大学院講師である鍵谷はじめ氏から、みんなで進めよう、災害時要援護者支援と題してご講演をいただきました。要援護者の被害を減らすための事前対策として、要援護者は早めに安全な場所に避難するべし、決め手はご近所力といった実践的な内容や地域の助け合いなどについて大変有意義なお話がありました。環境衛生につきまして、喫煙による健康被害や環境の悪化などを防ぎ、
観光都市にふさわしい環境整備に寄与することを目的として、平成23年4月1日に、湯沢町路上等の喫煙及びポイ捨ての防止に関する条例が施行されました。この度、この条例の趣旨に諮り、湯沢町に滞在するすべての方が路上等での喫煙及びポイ捨てに対するマナーを徹底し、湯沢に訪れる多くの方々に温かく迎え入れるために、湯沢町観光協会、湯沢町商工会及び湯沢町の3社共同による湯沢タバコマナーを創設しました。すでに啓発用のポスター、チラシ、ティッシュなどを町内の各事業所へ配布し、協力をお願いするとともに、イベント等では観光客へのアピールも積極的に行っております。文化教育交流平行記念式典校舎お別れ会につきまして、10月19日の三国小学校朝会保育園平行閉園記念式典が開催されたのをはじめ、10月26日湯沢中学校、10月27日須田小学校、11月2日神立小学校、11月9日三俣小学校、そして最後に11月16日の湯沢小学校の校舎お別れ会が、それぞれ在校生、ご来賓、地域の皆様と一緒に厳かな中取り行われました。各閉校記念式典のご来賓の挨拶では、来年4月の湯沢学園開校で真新しい校舎で勉強することになる子どもたちへの言葉をキラキラと目を光らせ、聞いている子どもたちの姿が印象的でした。湯沢学園へ行こう。11月21日には湯沢学園に行こうと題し、実際4月からの湯沢学園の登校班で中学校まで模擬登校を実施しています。この登校により危険箇所の確認や問題点を把握し、4月からの本登校に備えます。また多くの登校見守りボランティアの皆様にもご協力をいただいております。大変ありがとうございました。第1回湯沢町教育フェスティバル、12月7日はカルチャーセンターにおいて第1回湯沢町教育フェスティバルを開催しました。前半は各保小学小中学校の発表会や合唱の優秀チームによる発表が行われ、後半はオール湯沢で子どもたちを育むことを目標にフォーラム等を開催し、保護者ボランティアの皆さんが一緒になって湯沢学園のことを考えました。今後も多くの町民の皆さんと一緒に湯沢学園を育てていくことができればと考えています。湯沢学園開校準備、これまで来年4月開校を目指し、様々な行事や予定がある中で学校の先生方をはじめ多くの皆さんが引っ越しの準備や来年度のカリキュラム準備など様々な準備をしています。子どもは町の宝です。子どもたちの夢と希望を叶えるために皆さんのご協力をお願いします。湯沢町総合文化祭、11月4、2日から4日まで湯沢町公民館を会場に湯沢町総合文化祭が開催されました。町民の皆様から259点の力作を出展いただき、1097人の方から鑑賞いただきました。3日には雪国館を町民無料開放し、ネイチャークラフト体験教室を行うなど、135人の入館者で賑わっておりました。また、10日には第29回湯沢町芸能発表会が行われ、18団体の皆様が披露する歌や踊り、演奏に300人を超える観客の方から盛大な拍手を送られていました。オリンピック出場への応援につきまして、来年2月開催のソチオリンピック出場に向け転戦している皆川健太郎選手、長谷川恵美選手への応援のぼり旗を作成し、役場庁舎、公民館、カルチャーセンター、越後湯沢駅に設置しました。両選手がオリンピックへ出場できるよう期待しています。長岡技術科学大学及び湯沢町商工会との包括的連携協定締結につきまして、平成25年10月31日に湯沢町役場において長岡技術科学大学湯沢町商工会 湯沢町の3社で包括的連携協定を締結いたしました。長岡科学技術大学は他の自治体等と包括的連携協定を締結し、実績を上げていますが、商工会を交えた教育機関、産業、行政の3社での締結は初めてとのことであります。この締結を機に、産業振興や人材育成、国際交流、防災に関することなどの多様な分野で3社が互いに協力連携していく中で地域発展が図れるものと考えております。以上、行政報告を申し上げました。
町長の行政報告は終わりました。質疑を許します。質疑の内容につきましては、行政報告という、内容上数字的な確認、そして誤った表現等の確認に限らせていただきます。それでは質疑を許します。どなたか質疑ございませんか。はい、2番、岸野正人議員。
はい、おはようございます。岸野です。2番です。5ページ、教育フェスティバルのところで、オールユーザーで子どもたちを育むことを目標にということは、仕組みの名前としてコミュニティスクールとかいうのがありますので、そのことを指しているんであれば、その方が適切なんではなかろうかなという思いが一つと、オリンピックの出場への応援のところで、確認させてもらいたいんですが、私もうっかりしてたかもしれませんが、上村愛子さんは湯沢町にの選手ということになるのかならんのか確認をしたいと思います。お願いします。
はい、2点の質疑がありました。それでは町長答弁願います。はい、町長。
はい、お答えいたします。この教育フェスティバルのことにつきましては、この行政報告のところでもう少し私が勉強していればいいと思いますけれども、具体的なところがちょっと分かりませんので、改めてお答えをさせていただきたいとこう思っています。また、この上村さんにつきましては、ユーザーに縁があるということで、このような形になったものであるというふうに認識をしております。
ちょっと補足答弁よろしいでしょうか。
分かりました。
補足答弁。
補足しますか。それでは補足答弁を教育課長にお願いします。
はい、それでは町長の答弁の補足答弁を、高橋教育課長に求めます。はい、高橋教育課長。
はい、教育課長高橋です。まず教育フェスティバルの中の、オールユーザーということでございます。コミュニティスクールを持ちまして、それでオールユーザーで育てていくということですので、兵役というのがいいのか良かったのかなという形だと思います。あとオリンピックの上村愛子さんですが、上村さんこちらの方に住所はございません。で常時いるっていうのもいますないので、今回は、健太郎さん、湯沢町出身の、健太郎さんと、長谷川さんということで、作らさせていただいております。以上です。
他に質疑はございませんか。はい、6番関忠夫議員。
6番関です。4ページの緊急ラジオの南朝地区の問題ですが、これ三ツ俣二重浅海で全域で、防災情報が行われるように対策を取ってまいりますということですが、具体的にいつ頃からこれを実施する予定なんでしょうか。
はい、町長答弁願います。町長。
はい、
町長。
関議員の質問についてお答えをいたします。このことにつきましても総務課の担当の方からお答えをさせていただきます。
はい、関総務課長に補足答弁を求めます。
はい、
はい、関総務課長。
はい、
総務課長関です。対策につきましては一応来年度この対策を取ってまいりたいというふうに考えております。以上です。
はい、他に質疑はございませんか。10番半沢俊忠議員。
はい、5ページのこの湯沢学院へ行こうというところの中に、危険箇所の確認や 問題点を把握し、4月からの本登校に備えるというふうにありますけれども、私は前から南田中線と県道の出会い、今堤防がありますけれども、あそこの信号機の問題、あるいは歩道の問題を提言してまいりましたし、あそこだけでも交差点改良すべきだというふうなことも言ってまいったわけですし、まあ全体ができれば一番いいんですけれども、つい2日ばか前にあそこで、除雪車がひっくり返りました。まあこれをいい機会にですね、できれば早急に対応していただいて、少なくもあの交差点だけは、交差点改良を取り急ぎやってもらいたいというふうに考えています。そのあたりも今の町長はちょっとわからんと思うんですが、まあ、担当でも結構ですが、お答えをお願いします。
安西議員に申し上げます。ただいまの質問事項につきましては、次の補正予算等の中で今後の問題でありますので、質問をお願いしたいと思います。今回の行政報告は済んだことでございますので、そういうような形で次の補正予算等の審議の中で、よろしくお願いしたいと思います。はい、他にございませんか。はい、それでは質疑を終結いたしまして、本報告を終わります。次に所信表明を求めますが、本件につきましては12月24日に代表質問を行いますので、ここでの質疑は省略いたします。提出者の報告を求めます。町長。
議長。
はい、町長。
所信表明をさせていただきます。この度の町長選挙におきまして、多くの町民の皆様のご支援により、湯沢町長としてこれから4年間町政運営を担当させていただくことになりました。今その使命と責任の重さに身の引き締まる思いでございます。私は立候補を表明して以来、ミニ集会等を重ねる中で多くの方々と語り合い、さまざまなご意見やご提言をいただきました。そしてそれらの声を可能な限り取り入れ、町民の皆様の希望が大きく花開くようにとの思いを込めて、政策集改革発策を策定しました。この政策集は湯沢町町民憲章が目指す住みよい町づくりを進めるにあたり、必要と思われる政策をまとめたものであり、自分自身覚悟を持ってチャレンジしてまいります。就任直後の定例会議でありますので、調整を執行するにあたって所信を申し述べさせていただきます。一つ目は観光産業の基盤整備です。東京からわずか1時間余りという地の利を生かし、世界に誇れる文学や歴史、豊かな自然、おいしい食材や郷土料理など、湯沢町の魅力を最大限に引き出し、国内はもとより海外の観光客が何度でも訪れたくなる満足度の高い観光地として500万人観光を目指します。そのために町並み整備、駐車場整備、東京オリンピック、韓国ピョンチャン冬季五輪合宿の誘致、スポーツ観光施設整備、満足度向上支援、魅力発掘商品化などの施策を実施支援いたします。二つ目は企業育成と産業育成です。湯沢町全体の強い経済を取り戻すため、既存企業の可能性を最大限引き出し、意欲的な既存企業や個人事業主を商工会と一体となって応援します。具体的には事業拡大、販路拡大、新商品開発に対する支援体制、新規顧客獲得、品質向上に対する支援体制、経営安定化、事業継承に対する支援体制などの充実に努めます。三つ目は企業誘致と企業支援です。町の経済全体の活性化と若者の雇用確保のために、乗田工学跡地などの有給町有地や湯沢学園統合後の廃校廃園となる小学校、保育園に有料な企業をトップセールスで誘致いたします。そのために従来の企業誘致支援要項をさらに充実し、大規模な事業所ばかりでなく、小規模であっても支援を受けられるよう支援内容を拡充いたします。また
チャレンジする意欲的な起業家や新規参入事業者を強力に応援します。4つ目は若者の人口増加です。少子高齢化や過疎化が進行する現状に歯止めをかけるため雇用を確保します。また婚活支援として湯沢町に住む若者の結婚を町ぐるみで支援するとともに若者世代が安定して子供を産み育てられる環境を整備します。来年開校する湯沢学園は新たな湯沢町の教育の姿を示すものです。教育委員会とともに湯沢に住んで自分の子供を通わせたいと思われるような学園にしたいと考えております。5つ目は子育て支援です。子どもは町の宝です。子どもを地域社会でしっかりと育む体制を整えるとともに子育て世代の経済的時間的負担を軽減し住みやすい町になるよう支援体制の強化を図ります。子育てしながら働く保護者を支援するため一時預かりや時間外預かりの時間延長、季節的預かり、土日祝祭日預かりなど柔軟な保育園児童クラブの充実に努めます。高校を卒業し大学や専門学校に通う子どもを持つ親の経済的負担は長引く不況により以前にも増しており、親の経済的な事情によって就学を諦める学生もいます。このため奨学金制度の見直しなどさまざまな手法を取りながら就学支援体制の拡充を図ります。6つ目は健康な暮らしです。高齢者の健康増進サービスを充実させ元気で豊かに暮らせるよう対策を推進します。高齢者世帯の生活支援として日常の買い物、行き下ろしや見守りなど地域町内会や民間企業も含めた支援体制の充実を図ります。まだまだ現役で働けるシルバー世代にはこれまでの技能や特技を生かし活躍できる就労の場を確保いたします。若者世代も将来にわたり健康で過ごしていただくために30代からの人間ドックを可能にするとともに健康診断、人間ドックの受診率を高めます。7つ目は安心安全な暮らしです。行政の基本は町民の生命財産を守ることです。昨今私たちが経験したことのない災害が頻発していることからこれまでの体制では守ることのできない不測の事態も想定して防災体制の見直しと強化を図ります。また湯沢町は地理的気候的に雪崩や土砂崩れの危険が多い地域です。雪崩土砂崩れ対策として雪崩防止策や砂防ダムの設置など国や県に要望します。一方生活に密着した道路整備や老朽化を迎える公共施設の修繕などの社会基盤整備は地域の特性やニーズを踏まえて計画的効率的に実施します。地震対策として建物の耐震診断、耐震化に対する支援の拡充や防災無線の導入について調査を行います。消防団の支援強化として消防団員の安全装備等の充実を図るとともに新入団員を確保するため団員が勤務している事業所等に対する優遇措置等を検討してまいります。交通安全の面からは冬季の道路除排雪を充実し地域や警察と連携しての見守り支援などを通して子どもやお年寄りの安全の確保に努めます。8つ目は行財政改革です。町民の皆様の暮らしを良くするには役場職員の協力と行財政改革なくしてはなし得ません。そのためには役場職員が大いに能力を発揮できる職場環境や雰囲気を作り中央省庁や民間との人事交流により行政サービスの能力を高めます。そしてその中核を担う箇所企画戦略推進室を設置して町経済の成長戦略の全体像を策定するとともに気候改革などによる歳出削減と税収の確保に努め健全な行財政運営を行います。私はお約束したことを着実に前進改善実現させるためにそれぞれの政策についてさらに精査するとともに事業工程を作成してその進捗状況を管理します。また独りよがり自己満足に陥らないよう町民の皆様から中間地点で評価をいただきたいと考えています。行政の評価はどれだけ町民の皆様に明るい希望や未来を見せることができるか、どれだけ町民の皆様の暮らしを豊かにしたか、そして何よりどれだけ町民の皆様に信頼されるかに尽きると考えています。終わりに私は町民お一人お一人の声に真摯に耳を傾け町民の皆様の幸せと町の発展のために全身全霊で取り組む所存ですので町民の皆様並びに議員の皆様の一層のご支援とご協力を切に
にお願い申し上げます。平成25年12月18日湯沢町長田村正幸以上です。
町長の出身、証明を終わります。それでは暫時休憩をいたします。ただいまの時刻は10時20分であります。10時35分まで、暫時休憩をいたします。ただいまの時刻は10時35分です。休憩前に引き続き会議を開きます。日程第10議案第67号湯沢町空き家等の適正管理に関する条例の制定についてから日程第12議案第69号湯沢町奨学金対応条例の一部を改正する条例の制定についてまでの議案3件を一括上程をいたします。これに異議ございませんか。異議なしと認め一括上程をいたします。日程第10議案第67号から日程第12議案第69号までの議案3件について順次提案者の報告を求めます。町長。はい、町長。
議案第67号湯沢町空き家等の適正管理に関する条例の制定について提案理由を申し上げます。この条例制定は空き家等が放置され管理不完全な状態となることを未然に防止することにより良好な生活環境を保全しもって安全安心で住みよい町の実現に寄与することを目的に制定するものです。空き家の管理は所有者自らの責任で行うのが基本でありますが、近年所有者が不明にであったり所有者に管理の意思がなかったりすることが多く、空き家の適正管理がされず当期の積雪に伴う空き家の倒壊等により周辺住民に不安を与える事案が発生しています。つきましては湯沢町で空き家等の適正管理についての取り組みをするため条例を制定するものです。次に議案第68号湯沢町学齢児童生徒の就学援助条例の一部を改正する条例の制定について提案理由を申し上げます。学校教育法施行令の改正に伴い就学援助の対象を拡大し、また湯沢学園開校に伴い通学費の支給要件の一部を改正を行うものであります。学校教育法施行令第22条の3に規定する程度の障害を持つ児童生徒については特別支援学校だけでなく小中学校に就学することが可能としていることから就学援助の対象とするものです。また湯沢学園開校時の通学方法に合わせ通学費の支給要件を改正するほか別表に支給対象者の欄を設け種別ごとの対象者を明確にしたものであります。次に議案第69号湯沢奨学金貸与条例の一部を改正する条例の制定について提案理由を申し上げます。湯沢町奨学金貸与条例の他の奨学金併用禁止項目を削り他の奨学金との併用を可能にするための条例改正であります。現在湯沢町の奨学金は当条例第2条1項4号の条項により他の奨学金との併用借り入れすることができないためこれを削除することにより他の有利な奨学金との併用を可能としさらに他の奨学金との合計した上限を設けたものです。このことにより高校大学短大専門学校へ通う子どもたちの経済的負担をさらに緩和を図るものです。以上概要を申し上げましたが詳細については委員会において担当課長に説明させますのでご審議の上可決いただきますようお願いいたします。
ちょっとそのままお願いします。それでは最初に日程第 10議案第67号湯沢町空き家等の適正管理に関する条例の制定について質疑を許します。質疑はございませんか。はい、質疑を終結いたします。町長で責任を持ってください。 次に日程第11、議案第68号、湯沢町学齢児童生徒の就学援助条例の一部を改正する条例の制定について質疑を許します。質疑はございませんか。質疑を終結いたします。次に日程第12、議案第69号、湯沢町奨学金対応条例の一部を改正する条例の制定について質疑を許します。はい、質疑を終結いたします。それでは、付託します。議案第67号、湯沢町空き家等の適正管理に関する条例の制定についてから、議案第69号、湯沢町奨学金対応条例の一部を改正する条例の制定についてまでの3議案を、総務文教常任委員会へ付託をいたします。次に、日程第13、議案第70号、アザの変更についてから、日程第17、議案第74号、旭原花の里体験交流施設の指定管理者等の指定についてまでの5件について一括上程をいたします。これに異議ございませんか。異議なしと認め、一括上程をいたします。それでは、日程第13、議案第70号から日程第17、議案第74号までの議案5件について、順次提案理由の説明を求めます。町長。
議長。
はい、町長。
議案第70号、アザの変更について提案理由を申し上げます。平成24年度に一筆地調査を行った大アザ神田土地内において、都市下水路や宅地等造成により、アザ界の土地の一部が分断されていることから、一段の土地としての合筆ができないため、アザの変更をするものであります。なお、このアザ変更については、当各土地所有者の承諾を得ており、本議会の議決後に告示し、国土調査の成果の認証の日から施行いたします。次に、議案第71号、山鳥原公園の指定管理者の指定管理の指定について提案理由を申し上げます。山鳥原公園の管理運営について、指定管理者制度に基づく指定管理者を指定したく、湯沢町公の施設に係る指定管理者の指定手続き等に関する条例第6条により提案させていただくものです。施設の名称、山鳥原公園、指定管理者、山鳥原公園管理組合組合長、池田はじめ、指定期間、平成26年4月1日から平成31年3月31日、なお、本件は平成25年12月12日開催の指定管理者選定委員会において指定管理者の候補者として選定されております。次に、議案第72号、湯沢町農村開発総合センターの指定管理者の指定について提案理由を申し上げます。湯沢町農山村開発総合センターの管理運営について指定管理者制度に基づく指定管理者を指定したく湯沢町公の施設に係る指定管理者の指定手続きに関する条例第6条により提案させていただくものです。施設の名称湯沢町農山村開発総合センター指定管理者湯沢町農山村開発総合センター管理運営委員会委員長南雲和夫指定期間平成26年4月1日、平成31年3月31日、なお本件は平成25年12月12日開催の指定管理者選定委員会において指定管理者の候補者として選定されております。次に、議案第73号、湯沢町新内水面振興対策事業施設の指定管理者の指定について提案理由を申し上げます。湯沢町新内水面振興対策事業施設の管理運営について指定管理者制度に基づく指定管理者を指定したく湯沢町公の施設に係る指定管理者の手続きに関する条例第6条により提案させていただくものです。施設の名称 湯沢町新内水面振興対策事業施設、湯沢フィッシングパーク指定管理者、湯沢フィッシングパーク運営組合、組合長、武井光信、指定期間、平成26年4月1日から平成31年3月31日、なお、本件は平成25年12月12日、開催の指定管理者選定委員会において、指定管理者との管理者の候補者として選定されております。議案第74号、朝日原花の里体験交流施設の指定管理者の指定について、提案理由を申し上げます。朝日原花の里体験交流施設の管理運営について指定管理者制度に基づく指定管理者を指定したく湯沢町公の施設に係る指定管理者の指定手続きに関する条例第6条により提案させていただくものです。施設の名称、朝日原花の里体験交流施設、体験工房大源太、指定管理者農事組合法人滝の俣農産、代表理事越越富夫、指定期間平成26年4月1日から平成31年3月31日。なお、本件は平成25年12月12日開催の指定管理者選定委員会において、指定管理者の候補者として選定されております。以上、概要を説明いたしましたが、よろしくご審議の上、可決いただきますようお願いいたします。
自責にお戻りください。はい、それでは最初に日程第13、議案第70号、朝の変更について質疑を許します。質疑はございませんか。質疑を終結してよろしいでしょうか。はい。お分かりいたします。本案は会議規則第39条第3項の規定により、委員会付託を省略します。これに異議ございませんか。異議なしと認め、委員会付託を省略します。討論を行います。討論ございませんか。はい、討論を終結いたします。採決を行います。採決は規律によって行います。本件に賛成の方の規律を求めます。はい、規律全員であります。従いまして本案は、可決されました。次に日程第14、議案第71号、山鳥原公園の指定管理者の指定について質疑を許します。質疑はございませんか。質疑を終結いたします。お分かりします。本案は会議規則第39条第3項の規定により委員会付託を省略します。これに異議ございませんか。異議なしと認め、委員会付託を省略します。討論を行います。はい、討論を終結します。採決を行います。採決は規律によって行います。本案に賛成の方の規律を求めます。はい、規律全員であります。従いまして本案は可決されました。次に日程第15、議案第72号、湯沢町農産村開発総合センターの指定管理者の指定について、質疑を許します。はい、質疑を終結いたします。お分かりいたします。本案は会議規則第39条第3項の規定により委員会付託を、省略します。これに異議ございませんか。異議なしと認め、委員会付託を省略します。討論を行います。はい、討論を終結します。本案に賛成の方の起立を求めます。はい、起立全員であります。従いまして本案は可決されました。次に日程第16、議案第73号、湯沢町新内水面振興対策事業施設の指定管理者の指定について質疑を許します。はい、10番半沢俊忠議員。
はい、議員の際にも申し上げましたけれども、この武井さんは今確かあれで理事長でありますけれども、来年からは何か変わるようなお話を聞いていますが、それはまた来年に管理者のあれを変えるということですか。その辺お願いします。
はい、執行部答弁になります。はい、町長。
半沢議員の質問にお答えします。今の質問の内容について私の方で把握しておりません。従いまして担当の課長の方に答弁をさせますのでよろしくお願いします。
いいですか。はい、それでは、岸野産業観光課長に補足答弁を求めます。
はい、産業観光課長、はい、岸野です。町長の答弁に対し補足をいたします。現在フィッシングパークという団体に、指定管理を委託するわけでございますので代表者が変わった場合は代表者の名前を変えるという手続きで、対応するという考えでございます。以上です。
半沢議員よろしいでしょうか。はい、はい、10番半沢俊忠議員。
はい、だけども、期間が26年の4月1日から31年の3月31日までっていう、まあ、前倒しのそれこそ契約なんですけども、現在の人にそれをもうやってるってことはこの26年からもこの人にやらせるっていうふうに、普通こう受け止めちゃいますけどもそのあたりはどうですか。
岸野産業観光課長。
はい、産業観光課長岸野でございます。あくまでも貸しているのは団体、あ、指定管理をするのは団体でございますのでたまたま代表者が変わったという格好になりますので、代表者が変わった時点で、代表者を変えるという考え方で、対応しております。
はい、よろしいでしょうか。はい、他に質疑はございませんか。質疑を終結いたします。それではお分かりいたします。本案は会議規則第39条第3項の規定により委員会付託を省略します。これ異議ございませんか。異議なしと認め委員会付託を省略します。討論を行います。はい、討論を終結いたします。採決を行います。採決は起立によって行います。本案に賛成の方の起立を求めます。起立全員であります。従いまして本案は可決されました。次に日程第17、議案第74号、浅井原花の里体験交流施設の指定管理者の指定について、質疑を許します。質疑を終結してよろしいでしょうか。はい。それではお諮りいたします。本案は会議規則第39条第3項の規定により委員会付託を省略いたします。これに異議ございませんか。異議なしと認め、委員会付託を省略します。討論を行います。討論を終結いたします。採決を行います。採決は起立によって行います。本案に賛成の方の起立を求めます。はい、起立全員であります。従いまして本案は可決されました。次に日程第18、議案第75号、平成25年度一般会計補正予算第8号についてを議題といたします。本件について提案理由の説明を求めます。はい、町長。はい、町長。
議案第75号平成25年度一般会計補正予算第8号について提案理由を申し上げます。この補正予算は規定の歳入歳出予算からそれぞれ19万3000円を減額し歳入歳出予算の総額を80億6389万4000円とするものであります。歳入の主なものは特別地方交付税4627万8000円の増、財政調整基金繰入金4480万6000円の減であり、歳出の主なものは総務費1628万5000円、土木費210万7000円、教育費287万9000円の増、衛生費1937万7000円、消防費325万2000円の減であります。以上、概要を説明いたしましたが、詳細につきましては、特別委員会におきまして、担当課長に説明させますので、ご審議の上、可決いただきますようお願いいたします。
町長の提案理由の説明が終わりました。質疑を許します。質疑を終結してよろしいでしょうか。 お分かりいたします。法案は議長を除く委員11人で構成する一般会計補正予算審査特別委員会を設置し、これに付託して審査することにしたいと思います。これに異議ございませんか？異議なしと認めます。従いまして、本案は委員11人で構成する一般会計補正予算審査特別委員会を設置し、これに付託して審査することと決定をいたしました。お分かりいたします。ただいま設置されました一般会計補正予算審査特別委員会の委員長及び副委員長は議長が指名したいと思いますが、これに異議ございませんか？はい、異議なしと認め、指名をいたします。委員長に宮田真理子委員、副委員長に高橋巌委員を指名いたします。日程第19、議案第76号、平成25年度国民健康保険特別会計補正予算第3号についてから、日程第23、議案第80号、平成25年度病院事業会計補正予算第2号についてまでの議案5件を一括上程をいたします。これに異議ございませんか？異議なしと認め、一括上程をいたします。それでは、日程第19、議案第76号から、日程第23、議案第80号までの議案5件について、順次提案理由の説明を求めます。町長。はい、町長。
議案第76号平成25年度国民健康保険特別会計補正予算第3号について提案理由を申し上げます。この補正予算は歳入歳出予算にそれぞれ752万7千円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ10億9333万円とするものであります。歳入の主なものは、退職者医療の療養給付費交付金を573万9000円の減額、繰り入れ金で一般会計繰り入れ金を253万9000円減額、国民健康保険支払い準備基金繰り入れ金を75万1000円増額するものです。歳出の主なものは、人件費の減、国庫システムの改修により一般管理費172万7000円の減額、退職者被保険者等療養給付費を580万円の減額をするものであります。次に、議案第77号平成25年度介護保険特別会計補正予算第2号について提案理由を申し上げます。この補正予算は、歳入歳出予算それぞれ93万5千円を増額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ7億8798万5千円とするものであります。歳入の主なものにつきましては、保険給付費、事務費等の増額に伴い、一般会計繰入れ金を63万5千円増額し、調整交付金の返還等に伴い、介護給付費準備基金繰入れ金を12万6千円増額するものであります。歳出の主なものにつきましては、人件費の減額等により、総務費を6万7千円の減額、保険給付費を1万6千円の増額、ケアマネジメント支援システム更新費用等の増額に伴い、地域支援事業費用86万4千円の増額、可燃度分調整交付金返還金として償還金を11万6千円の増額をするものです。次に、議案第78号、下水道特別会計補正予算第2号について提案理由を申し上げます。この補正予算は、歳入歳出からそれぞれ21万3千円を減額し、歳入歳出予算の総額を13億3595万4千円とするものであります。歳入の主なものは、受益者負担金の249万5千円の増額と、繰入れ金の一般会計から270万8千円の減額であり、歳出の主なものは、環境管理費50万円の増額と、三俣処理区支障物件移設保証料122万2千円を増額するものであります。次に、議案第79号水道事業会計補正予算第2号について提案理由を申し上げます。この補正予算は、収益的収入に37万5千円を追加し、総額3億6885万8千円とし、収益的支出を500万5千円減額し、総額 3億6516万4000円とし、資本的収入に142万2000円を増額し、342万2000円とし、資本的支出に875万2000円を減額し、総額1億3994万6000円とするものであります。次に議案第85、平成25年度病院事業会計補正予算第2号について提案理由を申し上げます。今回の補正予算は収益的支出の減額を行うものであります。内容については医療費用のうち給与費を2万6000円減額するものです。以上概要をご説明申し上げましたが、詳細につきましては委員会において担当課長から説明させていただきますので、よろしく審議の上可決いただきますようお願い申し上げます。
委員長、そのままお願いします。それでは町長からの提案理由の説明が終わりました。議案ごとに順次質疑を行います。まず最初に日程第19、議案第76号平成25年度国民健康保険特別会計補正予算第3号について質疑を許します。質疑はございませんか。質疑を終結いたします。それでは自席にお戻りください。次に日程第20、議案第77号平成25年度介護保険特別改正補正予算第2号について質疑を許します。質疑を終結してよろしいでしょうか。はい。次に日程第21、議案第78号平成25年度下水道特別会計補正予算第2号について質疑を許します。はい、質疑を終結します。次に日程第22、議案第79号平成25年度水道事業会計補正予算第2号について質疑を許します。質疑を終結いたします。次に日程第23、議案第80号平成25年度病院事業会計補正予算について質疑を許します。質疑を終結いたします。それでは付託します。議案第76号平成25年度国民健康保険特別会計補正予算第3号について、議案第77号平成25年度介護保険特別会計補正予算第2号について、および議案第85号平成25年度病院事業会計補正予算第2号についての3議案を厚生福祉常任委員会へ付託いたします。これに異議ございませんか。異議なしと認め、そのように決定をいたしました。次に議案第78号平成25年度下水道特別会計補正予算第2号について、および議案79号平成25年度水道事業会計補正予算第2号についての2議案を産業建設常任委員会へ付託いたします。これに異議ございませんか。異議なしと認め、そのように決定をいたしました。日程第24、請願第4号免税経由制度の継続を求める請願は、お手元に配布の請願陳情文書表の通り総務文教常任委員会へ付託をいたします。これに異議ございませんか。異議なしと認め、そのように決定をいたします。日程第25、請願第5号TPP 交渉における重要5品目等の正規確保の請願は、お手元に配布の請願陳情文書表の通り産業建設常任委員会に送付いたします。これに異議ございませんか。異議なしと認め、そのように決定をいたしました。以上をもちまして本日の日程はすべて終了いたしました。ただいまの時刻は11時、3分です。本日はこれにて閉議し散会をいたします。